おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
日本書紀の中の伝説と言われております、女性軍神、女の戦いの神である、神宮皇后。
はい。
福岡一帯はことごとく神宮皇后の伝説で、神社は生きております。
じゃあ福岡の方は神宮皇后は知ってらっしゃる方が多い。
そうです。ハネムーンだったけど、旦那さんそこで死んじゃったという、神宮皇后はその後、北部九州を平定して、持てる力で朝鮮半島まで出撃して、朝鮮半島の新羅をやっつけて戻ってきて、そこでやっと出産なさるんです。お子さんを。
はい。
この産んだお子さんが、応神天皇ですよ。
応神天皇。
15代天皇になります。はは。で、その時に川にへそのかな祭体を箱に入れて流したらしいんだよ。うん、神宮皇后が。で、その箱が流れ着いたところが、博多の川の下流、海の近くで、そこにできた神社が、箱崎宮です。この時におそらく、神宮皇后に力を貸したであろう、海神族。海に強い一族が、宗像海神。
はい。
宗像の、一帯の海神族で、彼らは、この神宮皇后とのつながりから、天照大神の娘の三姉妹が主祭神になった。
はい。
全部神宮から始まっていくんです。神宮伝説っていうのは筑豊にもいっぱいあるんですよ。
はい。
大和代表の忠愛と、海神の女性である神宮。その海と陸との血を引く天皇ということで、応神天皇が決定していくという。これね、神宮皇后の冒険旅行はここでも終わりませんで、大和に行こうとするんですけど、大和で、百済系の官僚から裏切りにあって、何回もピンチにあってるんですよ。
はい。
それをやっつけながら、大和へたどり着くという。住吉神社で知ってる？大阪の。
あ、はい。
あそこ主祭神神宮皇后ですよ。それから、大和に帰ろうかどうかっていうのを、この神宮皇后が占うんですよ。魚が釣れたら大和に帰ろうとかっていう占いの仕方をやるんですよ。
はい。
で、釣れた時の魚が鮎です。
うん。
だから、魚辺に。
占う。
うん。
へ
え。この一文字の起こりは神宮皇后です。
あ、そうなんだ。
鮎は中国では違う漢字を当てますけど、日本ではこの故事になぞらえて、鮎は神宮皇后が釣り上げた魚ということで。
へ
え。そして、この人はすごいこと言うんだな。この、関裕二さんがね、この、神宮皇后ってのが、日本史に出てくる、豊って覚えてないか。卑弥呼が死んだ後に、女王国のまとめ役として出てくる女霊媒師の名前を、トヨって。
あ、霊媒師の名前、霊媒師の話は知ってます。
知ってる？
トヨなん
このトヨがね、本当は、神宮皇后じゃないかっていう。トヨっていうぐらいだから、ほら、豊玉姫系でしょ？
はい。
だから、南部九州の名前ですよね。それで、なんで、トヨが神宮皇后って言わないかというと、卑弥呼が、神義和王の印鑑を持ってるんで、うん、義が、俺の子分の卑弥呼殺したなぁなんて怒ると大変だっつんで、神話という語りで、ごまかしたんではなかろうかって関さんが言ってるのね。でも、すっごく納得いく言い方ですよね。で、この、トヨという、南九州系の女王の血を引くこの人は、那国の印鑑とか持ってたんじゃないかって、この人が、そういうことをおっしゃってるんですが、これもなるほどと私は名付ける。もっと生々しい話がいいのならなんだけど、神主さん怒らないでね。ちょっと耳に挟んだ話なんですけども、福岡でものすごく有名な神社で、宗像神社ってあるでしょ？
はい。
その宗像神社とですね、すぐ近くに宮地岳神社っていうのは、
はい。
そこがね、豊に味方しなかった神社で、豊に力を貸したのが宗像神社じゃないかって説があってね。
はい。
これ宮地岳神社っていうのを、この間博多帰った時にお礼に行ったんですよ。
え？
なんでかっていうとね、宮地岳神社にこう、お参りして、
はい、
私も年取ったんですが、新しいキャラクターでもありましたら、ぜひ仕事でくださいっつってお祈りしたの。
神頼みですか？
そうそうそうそう、珍しくね。
はい。
だその何ヶ月後間にね、水戸黄門やりませんかって来たもんだから。
なんか怖い。
それで、水戸黄門の話が来て、で、今年コロッケと一緒に博多座でかけた演目が、
はい、
水戸黄門だったんで、はい、お礼参りに行ったのよ。まあ、今年もまたお祈りしてきたんですけども、なんかね、そういう不思議なエネルギーのこもったところで、この宗像神社と宮地岳神社っておすすめしますよ。でも、なんでこれを熱心に話すかっていうと、両方ともに今話した神宮皇后が一枚絡んでいる両神社なのよ。カシーも箱崎も。
はい。
そうやって、かかるとね、もう、おじさんね、胸がときめくんだよね。
私もちょっとときめいてきました。お参りしたい気分です。
あ、ごめんなさい。もう時間いっぱいになってしまいましたね。まだまだ続けます。不思議な不思議な神社の話。